Pianos go on. Whiskey, Pianos go on. Robot in
QRL。 アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL。 アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りします。始めるよ、
こんばんは、 JKYMIG 鈴木でございます。4月の25日365回の QRL でございます。4月の25日ということでございましてですね、今日木曜日、これが最後の日でね、平成にお送りする QRL 今日が最後ということでございましてですね、来週もやるんですけどもね、時代が変わるということでございましてね、記念すべき日ということにね、今週来週なるということでございますね。はい、今日はですね、そんなこともありましてということではないんですけどもね、ゲストの方にお迎えをいたしましてですね、お話をいろいろとお聞きしたいということでございます。4月25日平成最後の QRL365回お送りしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV。
はい、それでは QRV コーナー早速お送りしたいと思います。今日はですね、おなじみのゲストの方をお迎えをしております。
あ、こんばんは、どうも JA1 の ELH のタイと申します。よろしくお願いします。
はい、どうもよろしくお願いします。いつもありがとうございます。はいはい、今日はですね、4月 QRL、 これ平成最後の
平成最後ですね。はいはい、わー、はい、びっくりしちゃいますけどね、もう連休で、うん、喜んでおられる方、移動運用計画している方いっぱいいらっしゃると思いますけど、まあ、その前にちょっと栄養た話を聞いていただきたいということではやってまいりました。はい、よろしくお願いします。
まあ、この QRL 放送開始したのがですね、いわゆる 3.11
そうですね、
2011年
11年の4月からですね、
はいはい、放送開始しましてね、回を重ねまして365回ということでね、
ちょうど365って数字もいいですね。そういう意味ではね、
そうなんです
ね、
逆になんか切り替えですね、
365ですね、はい、なるほどね。
まあ、なかなかですね、こういったあの時代がこう変わるというタイミングってなかなかないですね、
経験できないですね。はい、まあでも我々は実はもう3世代ということで、
まあ、そういうことなんですよ。まあね、今度は新しい黎明の時代になるとですね、
令和の時代ですかね、
令和、ごめんなさい、昭和時代というのがですね、なんかはるか昔のようなイメージになっちゃうんですね。
もうすでにはるか昔ですね。その頃からまあ無線を我々ね、やってるわけなんですけど、まあ一番その我々が、まあ鈴木さんもそうだと思いますけど、私たちが無線を始めた頃といえばね、そのまあトリオと八重洲がですね、二大メーカーということでしのぎを削っていた時代でございまして、まあそういう頃からですね、実はあのまあ今に至るまでですね、いろいろあのやっぱりいろんな時代変遷がありまして、まあ、今日別にあの昭和じゃない、間違った平成最後で令和のもう少しっていうのも、
はいはい、
まあ、なきにしもあらずなんですが、そういうその時代をちょっと感じていただくネタを今日はね、ご紹介しようかなと思って、はい、ちょっといっぱい持ってきたんですけれども、あのこの種のネタは実はラジオでは、あのなかなか本当はやりにくくて、っていうのは現物を見ながらお話をする話なんで、
っていう
のは
なかなかそうです、ね、
これあのちょっと結構山のようにあります、はいはい、カタログ類なんですね。
今日ね、なんかすごいんですよ、カタログの量がね、ものすごい量、
まあ、昔ね、あの鈴木さんも多分カタログ、あの集めていろいろ見ながら、はい、あのやられてたこと多いと思うんですけども、結構私の場合はあの、まあ、それなりに家には残っていて、実家には残っていて、
ね、
引っ越した時も、まあ、一応何とか持ってった部分があって、
なるほど、
まあ、その後あのご承知のようにオークションがだいぶ、あの、盛んになってきましたので、はい、そこでも仕入れたりして、まあ、結構いろいろ集めて、で、まあ、例えば時代順に並べてみたりとか、昔あの憧れてた無線機のカタログを眺めてよだれを垂らしたりとかですね、いろいろやってたんですけど、そういうちょっとお話を今日はね、あのさせていただこうかななんて思っております。はい、
まあ、カタログというのは、まあ、当時はね、このネットもなくて、情報を知る上では雑誌か、
ね、そうですね、
そして店頭に行ってみたりとか、
そうですね、
あとはもうカタログしかないわけですね。
そうですね、まあ、はい、あのご承知のように、あの、うん、昔のからやっておられる方は、はい、C 級紙が分厚かった時代です ね。それはもうやっぱりカタログ雑誌みたいな感じだったよ、
まあ、
という時代もありましたね。
そうです、あれはありましたからね。
だから、うん、新しい技術がどういうことなのかとか、うん、それから、まあ、どんな新製品がどんな外観で出てくるのかとか、はい、ね、なかなか音はさすがに聞けないですけれども、うん、そういうのをやっぱり予備知識として仕入れた上で、まあ、いろいろ夢を巡らせて、あれを買いたい、はい、これが欲しい、憧れてるみたいなことを、ね、はい、やったのをとってもよく思い出すんですけど ね、
まあ、ね、今のねケンウッドさん、塗料前、当時塗料でございましたけどもね、うん、大きなメーカーさんっていうのはカタログはね、
う
ん、請求するとまあ大体無料で送っていただいて、中にはね返信用キットを入れてください、 そうですね、そういうところもありますけどね、う
ん、まあ、実際には我々は、私はまあたまたま近かったもんですから秋葉原に、行ったりとか、
ご自宅が近く
ね、からまあ横浜に昔は住んでましたもんですから、うん、横浜も結構そういうあのお店があったもんですから、うん、まあ、お店に行って、要するにそういうお店に行くと後ろにお店のハンコがねいっぱい押してあるなんていう、そういうのが結構まあ残ってたりしますけど ね、
懐かしいね、
懐かしい話ですね、
はい、まあ、実際ねこのカタログ、お店が近くに、ね、ある方はもう実物をすぐ見に行けるということがあるんですけど、
ね、
なかなか行けないとカタログを見てですね、うん、想像していくわけですよ
ね、
なかなかあのカタログのイメージをずっと見てこういうものかなっていうのがあって、うん、実際に見るとなかなかねこうイメージがちょっと変わったりとか ね、色合いもちょっと変わるし、
うん、そうそうそう、印刷の色とそれからやっぱり平面か立体かっていうのは結構違うもんですから、そういう意味ではあと、まあ、印象に残るカタログっていつまでも覚えてたりするので、その影響があったりするかなと思います、はい、
子供の頃、子供の頃っていうかね、若い頃にね、うん、この憧れて毎日のように見ていたカタログでございますからね、うんうんうん、はい、
まあ、そういう意味ではあの私はまああの比較的トリオはケンウッドがやっぱり好きなもんですから、はい、まあ、大体メインそれで集めてたりするんですけど、今これで言うと、
すごいぞこれ、このねちゃんと
この、まあ、一応いろいろなファイルに8冊ぐらいパンパンに入ってる状態で今お持ちしたんですけれども、はい、すごいですね、これはね、はい、あの昔のカタログって、はいはい、これも多分時代を反映してると思うんですけど、はい、やっぱり B5 版なんですよね、
あ、サイズが、
そう、あのあ、どうも、これ、
ね、
後からいろいろ整理して、うん、見てみると、はい、1980年代からは、うん、例えば同じ機種でも、はい、B5 版と A4 版の両方があったりする時代があったりするんですね、うん、そんなのは結局世の中で、まあ、例えば観光庁でサイズが BK から AK に変わった時代とか、そういうのを反映して、うん、多分変えられてるんだと思うんですけど、
ははは
トリオさん、ケンウッドさんの、うん、カタログはどうも80年に入るちょうどぐらいに、うん、切り替わって、
なるほど、
はい、でちょうどその頃って逆にあの、無線機の技術でいうと、うん、真空管からファイナルがソリッドステートに変わってる時代なんです ね、
はい、
なので TS-180 とか、うん、TS-120 もちょうど、はいはい、あのトリオさんでは時代なんですけど、うん、その頃にちょうどあの B サイズから A サイズに切り替わってるという、うん、
ち
ょうどその頃なんですね、うん、でその昔その B サイズだった時は、はい、結局その、総合カタログというよりは、まあ、比較的
まあ一つのね、
個々の機器、はい、まあね、それももちろん、はい、あの総合ともあるんですけども、うん、総合って結構ペラペラだったり、あの一枚物で
なったり、ね、小さい写真でね、
そういう感じのがあったりするんです、はいはい、それよりもやっぱり機種の個別の方が、うん、充実してたり、はい、こんなのはまあな、そういう意味だと本当に見開きで、
あ、そうですね、
あのいろんな機種、まあ、これでいうとちょうど QR59 とか TX88A で
懐かしいですね、
ってる時代ですからね、はいはい、まあ、まだトリオさんがトリオ株式会社、トリオ商事株式会社という
トリオ商事って言ってまし
たね、販売部門は、ね、別の会社だった時代なんですけども、はい、フロントには JR300、JR200 が乗ってるという、こういう、
まあ、モノクロのあれですね、
そう、モノクロのやつですね、で片やその QR59TX88A というのはそれだけでカタログがありまして、
うん、
これはあの緑色の非常に
単発ですね、
綺麗な、カタログなんですけど、単発のカタログで、これはあの
これはね
3分割ですね、3分割で、うん、これも、まあ、観音開きみたいな形になるんですけれども、はいはい、まあ、こんなのも、昔のカタログというよりは非常に懐かしいものですね、うん、これはあの実はまあ、カタログ別に一生懸命集めてるわけじゃないですけど、うん、こういうあのちょっとまああの傷があったり破れてたりするのと、うん、まあ、別にですね、はい、綺麗なやつを保存したりとか、
なるほど
してましてですね、まあ、こういう昔の、まあ、
それはあのハードケースに入れて、
ね、そう、ハードケースに入れて
保存ですね、
保存するようにとか、ね、こんなことをやってるような、はい、そんな時代もまあありましたということ
ですね。これちなみにこの QR59 のこのカタログですね、はいはい、このシリーズ、これはオークション等で手に入れた、
これはね、はい、 多分オークションだと思います、うん、この時代私は無線やってなかったので、はい、多分後からオークションで手に入れたものですね。
カタログをこのオークションで買うというのもね、
面白いですよね。
面白い話ですよね、これね、はい、
まあ逆に何でもきっとね、値段がつくんでしょうねって、そんな感じなんですけどね、
まあ、ということですよね、うん、まあ、今手に入らないわけですからね。
そうですね、は
い、
でちょうどその頃、まあ、我々の、まあ、ちょっとそういう意味だと年代が上で、まあ、私の父よりかはちょっと若いのか分かんないですけども、うん、59D ラインっていうのがございまして、うん、まあ、QR59 と TX88A の、はい、まあ、次に、はい、結局その、よく皆さんご存知の方ご存知だと思うんですけど、グレー系のね、うん、デザインで統一されたようなそういうのが出たんですけど、これ一つ実は面白いことがございまして、これ見てると、
ちょっとカタログの、
そう、59D ラインと 59DS ラインって似てるんですけれども、うん、59D ラインの時には、このちょっとね、これもラジオネタでもじゃなくて申し訳ないんですけど、ケンウッドの USA ブランドのところに、ちょっと不思議なマーク、
これ実はこれはあれですね、は
い、太陽若木マークって言われてるものを簡略化されたマークなんですね、
ああ、これはちょっと違い
です
ね。
そうなんですよ、これ見ていただくと、
これはあれですね、
そう、普通のマークなんですけど、
はい、
ちょうど QR59D が QR59DS にバージョンアップされた時に、うん、このマークがカタログで使い始められてるんですね。
ちょうどその時期だった。
そうなんですよ、こうやって、まあ、トリオさん、当時のトリオさんは、コーポレートアイデンティティというんですか、ね、うん、今風で言うとね、はい、そういうことを一生懸命模索しながらやられてたちょうど時期で、面白いですね、このちょうどこの D から DS に変わった時に、そういう、うんうん、DS の時に MC50 があるっていうのはびっくりしたんですけども、あ、
MC50 も
かなり古いね、昔から、はい、はい、売られていたんですけれども、うん、まあ、なんとなく今よりもなんか、
ちょっとね、ごついというか昔のイメージですね、
ね、はい、MC50 があったりするんですけど、うん、まあ、このマークが使われているようになりまして、
この頃から使い始めた。
ただその隣はカタカナのトリオなんですよね、うん、でもうしばらくすると実は、いわゆる英語のトリオというロゴが、実はもう 59D から使われてるんですけど、この横にマークがつくのは実はもっと後になると、そんな感じですね。
アルファベットのトリオというのは、はい、これをだいぶ我々の時代は見慣れている、
そうですね、これは実はもう先ほど言いました、うん、JR200 とか300の時代からも使われてはいるんですね、
はい、
だから、まあ、そのもう少し前で言うと、TX388 とか、その辺の時代ですね、いわゆる JR60 とかそういう時代ですね、うん、この頃は実はカタログを見る限りでは、このいわゆる
入ってますね、はい、
なんていうかな、マークとして入っているというよりは、なんか文字としてその見栄えのトップに来ていると、でこの JR60 ですかね、これもそうですけど、まあ一応頭のところに、なんていうのか、コーポレートアイデンティティというよりはもう、いわゆる飾りみたいな形で出ているような、そんな感じの時代が結構続きましたと、
はい、
でそれが QR59DS ぐらいになって初めてそのカタカナとマークを組み合わせた状態ということで、多分いろいろ試行錯誤されてたんだと思うんですよね、うん、宣伝の世界でね、っていうようなことがその、まあ、B5 版の昔の黎明期のカタログからは読み取れるという、そんな感じですね。
このカタログに価格がありますよね、これが面白いですよね
面白いですね、当時の
現金成果、まあね、そして月付、
そう、クレジットをすると手数料がちゃんと乗ってね、はい、価格が全部出てるのは当時のね、非常に特殊な
話
な
んです。これもメーカーが直接もやってたっていうことですね、
まあ、そうでしょうね、多分もう売り値を決めてね、
きっと
決めてるということで、はい、は
い、
まあ、昔の B5 の時代はこんな面白い話もありますということですね、うん、はい、
はい、それではですね、この辺で楽曲をお送りしたいと思います。はい、では今日は楽曲はですね、タイさんのリクエストにねお答えしたいと思います、はい、
まあ今ちょっとね、昔のトリオの話なんてしてたんですけど、うん、はいはい、トリオといえば3人組、3人組といえば、
ね、
はい、はい、3人組といえば私はキャンディーズなんで、は
い、まあ大体そうですね、もうそれしか思いつかないと思います
けど、ね、まあ我々の青春時代なんですけれども、はい、まあ季節もありますし、皆さん、ね、新生活ね始められてるのもあるん で、
はい、
ちょうどそのまあ彼女たちが、うん、最後に歌った微笑み返しなどをですね、聞いてみたいななんて思ってますけど、
はい、なるほど、いい曲ですね、はい、じゃあ早速お送りしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画は、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を各地で実施しています。 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
QRV
はい、それではですね、今日はゲストのタイさんをね、はい、お呼びいたして、ケンウッドのいろんなカタログの関係とかね、いろんなお話をいただいてますが、
あの冒頭で、いろんな技術情報をね、あのやっぱりカタログから仕入れみたいな話があったと思うんですけど、あの昔ですね、トリオさんはですね、あのテクニカルニュースっていうですね、非常にあの面白い、まあ、カタログなのかそれとも解説、だから最近でいうところの、徹底解説集っていうのが各機種で出て
るんですけど、
それの、まあ、前身みたいな形でですね、はい、結構いろんなあの面白い、技術書みたいな形でですね、まあ、テクニカルニュースという名前 の、 その、まあ、カタログのちょっとすごい解説したものとか、
ね、これはトリオさんは独特のこういうのも、ね、
そうですね、まあ、八重さんとかもいろいろ出してたんですけど、うん、トリオさんのともかくいろいろあって、
ね、読み応えがある、
ね、かなり読み応えがある、
はい、あの資料ですね、これがね、
はい、でまあ、あの当時のテクニカルニュースはいろんな機種をですね、当時発売された、はい、同じ時期に発売された機種をですね、はい、例えばこれ今ナンバー6っていうのを手に取ってみてるんですけど、はい、520と700と 7200G というのが新製品紹介ということで載ってると、はい、あとはそのトリオを使ってる世界各国の人からメッセージが来たりとか、日本のいろんな方がトリオを使ってどうだったとかいう、ね、お話をされたりとか、なかなか面白い
読み物、ね、見る感じだとあれですよね、こう CQ ハムラジオとかで、ユーザーさんがね、インプレッション記事書いてますけど、ね、こういう、ね、メーカーさんがその自分でこう出して、
そうですね、そういう時代がまあ、あったということで、はい、あのこれ結構貴重なものが多くて、あのなかなかその、まあ、オークションとかに出てこなかったりするんですけれども、はいはい、私も、まあ、そもそも、まあ、スタートが実は3番からしかないんですけれども、で途中でいろいろ抜けてるのがまあいくつかあって、それでもね結構16、8、11、13、ちょっとね、なかなか揃えたいんですけど、なかなかやっぱり出てこないですね、これはね、14で、15ぐらいになると今度はもうあのカラーのフルカラーのテクニカルニュースになって、
だいぶこの辺りはねちょっと読んでみたくなります
ね。そうですね、面白いんですね、当時 の、 あの技術 の、 あの状況とかがとても分かって、今でもあのすごく貴重な技術資料だなと思ってますけど、こんなあの、まあ、面白いというか不思議なカタログとちょっとは違うんですけれども、
カタログではなくても技術解説書に近いでしょうかね。
こういうのも、こういうのもやってて、これがまあ結局その、別冊で最近出される各機種の技術、ね、徹底技術解説の、はい、ね、本に、はい、つながっていくと思います、うん、まあ、そんな話もございます。
なるほど。
で次にですね、まあ、ちょっとお話したかったのが、まあ、トリオさんはいろんな経緯があって、あのケンウッドっていう社名に変わったんですけれども、ね、はいはい、トリオとケンウッドが切り替わった時期がだいたいいつかみたいな話をちょっといろんな人と話をしたことがありました。で、これがですね、カタログから実は読み取れたりするのがあるんですけれども、あの時代的にはですね、やっぱり TS930、
あ、930時代ですかね、は
い、このぐらいの時代ですね、このぐらいの時代が一応その、どうも切り替わった時期じゃないかと思われるような、うん、そういう痕跡がですね、カタログから読み取れるような、そういう、ことがございます。
まあ、一時期トリオ、ケンウッド両方書いてありましてね。
そうなんですよ、
トリオが消えた頃という、
そうですね、はい、
文字からね、
はい、その通りですね、はい、これ今ちょうど TS930 というのがあるんですが、はい、これ見ていただくと、最初はですね、例 の、 その太陽若木マークのトリオというのがものすごく大きく書いてある、ね、ところが、はい、少し経つとですね、うん、それがケンウッドという大きなものにガンと変わるんですね。
まさにこれがこの頃変わって
ちょうど切り替わった、はい、同じ TS930、 TS930 自体は発売時点から実はもう本体のロゴはケンウッドになってたんですね。
あ、はいはい、
ところがカタログ上はトリオがシュッとあって、で製品名としてケンウッド TS930 という、そういう言い方をされる。
これは本体の方にはトリオの文字はどこにもない
ないですね、もうこの時代ないです。
これは輸出仕様ではなく
なくて、国内でもこの状態になってたというふうに聞いています。はい、でこれがですね、ちょうど日付を見てみるとですね、実は1982年の7月と11月で切り替わって、
ちょうどこの時に切り替わってる、
そうということで、はい、まあ、1982年の、はい、まあ、9月ぐらいにどうもケンウッドさんは、トリオというのを明確に外したと、は
い、ということ
ですね。で会社名はですね、このあと1986年ぐらいに、はい、途中でトリオケンウッドという会社になって、その後1986年にケンウッドになって、はい、
トリオケンウッドという
そういう、ね、はい、時代が、あのすごく短かったんですけど、はいはい、ありましたね、はい、だからちょうどこの1980年代中盤、先ほどの話でいうと、もう実は A4 の、はい、あの大きさのカタログになっている時代なんですけども、全く同じ製品でですね、表向きトリオとケンウッドが全く違う、
なるほど、
こういうようなカタログもあったりします、はい、でこれは実はね、TR9000 かな、
はい、
TR9000 も大体同じようなパターンで、なってます
ね。
だから、
ね、
このカタログを見ていくと、はい、要はどの時期にどんなことがあったんだなんていうのもですね、まあ、分かるような、
カタログから読み取れる
というか、そんな話もありますね、はい、
これまさに内容は全く同じデザイン
で、ほぼ同じみたいですね。表だけが違うっていう、ちょっと本当に細かく見てないんですけども、多分ほとんど同じだと思いますね。はい。でまあ、これの派生の話として、あの、はい、TL922 っていうリニアがあったりするんですけど、はいはいはい、これも多分結構上級の方で1アメの方で使われた方多かったんじゃないかと思うんですけど、はい、トリオバージョンの TL922 って結構社名、うん、がケウントに変わってからもずっと出てたりしてて、うん、2000年にですね、うん、TL933 攻撃の TL933 が後継で出たんですけど、はい、これの直前ぐらいまで実は TL922 があって、でトリオのTL922 とケンウドの TL922 っていう両方ちゃんとやっぱりあるって、うん、私はトリオだ、私はケンウドだっていうようなことを、ね、やってられる方もまあいらっしゃってなかなかこういう時代の変遷も面白いなというふうに思うところですね。
しばらくね、この併用してねいた部分っていうのはやっぱりありましたからね。
先ほどちょうど切り替え時期が80年ぐらいって言いましたけど、ちょうどこのカタログが今たまたま見てるんですけど、 TS180 というのがこれ A4 版の新製品ニュースというので、はいはい、カラーと白黒で出てるんですけど、実は TS180 の単体のカタログというのは B5 版でございます。
なるほど。
これがですね、ちょっとね時間がかかってしまって、
これちょっと後でね番組のサイトに、ね、
そうですね、ぜひぜひ写真を、ね、載せていただければと思いますけども、はい、この辺からこれが TS120 で、これが TS180、 この B5 版の、
なるほど、
カタログは B5 だけど、うん、新製品ニュースは A4 っていう面白い状態になってるのがありますね。これもだから綺麗ですよね、こういうね、すごく結局ラインで並べるとこんな感じになりますっていう
の。なるほどね、これはね、この時代ね、こういうのがありましたからね。
そう、私もだからこういうのを並べたくて一生懸命な、はい、まあ、リグを集めている部分もねあったりするんですけど、ちょっとなかなか場所もなくてうまくいかなくて困ったりしますけどもまあこんなちょうど切り替わり時期、さっき言った1980年代がまあそういうちょうど時代の変わり目ということで、ちょうどまあ今も時代の変わり目なんですけど、その話ということで、はい、こんなこともございますということですね。
まあね、LINE で揃えるっていうのはね、うん、やはりカタログを見るとどうしても揃えたくなっちゃうというね。
そうですね、
我々のね、こう資料をうまく使って、
そう、カタログを開くと LINE が並んでるのがみんな見えるというですね、
この
なかなかね、もう憧れてね、よだれを垂らして水前の的 で、ね、はい、で大人になったらやろうと思って、うん、でまあこんなことになっちゃうわけなんですけど、
まあ、オークション市場でね買い求めてる人たちというのは昔ねどうしても欲しかったものを集めたい、
まあそうですよね、
いうのがありますよね。
まあ結局カタログってまあメーカーさんからすると当然販促品じゃないですか、はい、だからまあ結局売りたいというかね、うん、製品が売れれば嬉しいということで、はいはいはい、その付属品なんですけども、はい、我々からするとまあそれを見ることによっていろんな、例えば自分の興味をどこに向ければいいかとか、だから妄想をどうするかとかですね、そういうふうに消費者側にとってもですね、とってもまあ非常に思い入れがあったりとか、ね、楽しめるようなそういう媒体だったりするので、はい、とっても面白いなと思ってます、はい。
まあ、なんかでも A4 サイズにこう大きくなると結構この実物大というね、はいはいはいはい、ものが出てきたりとか、
ね、そうですね、ありますね、例えばですね、これが TS670 とか、この辺は、ね、実物大とかってよく、ね、出たりするんですけども、
ね、
そう、ちょうど A4 だとそういう感じでは無線機のね、コンパクト型のやつは意外とそんな感じで出てくることありますよね。でちょうどだからこの時期って、その要は、ファイナルが、真空管から、まあ、それとしてと変わって、でさらに高いバンドの、
はい、
まあ、いわゆる VU 系も、うんうん、デュアルバンドだったりとか、ね、トリプルバンドになったりとか、そういう時期なんですね、はい、だからそうやって技術革新が、まあ、あるのと、それから、まあ、逆に言うと TS530830 なんて実は、うん、A4 のカタログになってから出たりするんですけど、ちょうど黎明期ですよ ね、
は
い、ちょうどね、最後の真空管機530830と、はい、それから当時 そのソリッドステート最新型である1801201303、
ね、うん、はい、この後
ですかね、はい、このぐらいがちょうどその同じ時期で A4 に切り替わって、うん、スタートしているというような感じですね、
は
い、
この今のこの830ですかね、はい、この写真なんかはまさにこれ、そそりますよね、この写し方というか、
そうですよね、
はい、これも本当に素晴らしいと思いますね、
うん、デザインとしてね、とっても、はい、もうなんか触りたい、も
うまさにそういうイメージ、
持ちたい、いじりたいって、はい、そういうふうに思うようなね、この表紙の
角度もそうですしね、非常にこのカタログっていうのはそういう部分っていうのは
重要
ですよ、デザイン性優れてますね、本当にそうですよね、これね、はい、 はい、というわけでございましてね、ちょっとそろそろ時間でございましてですね、はい、まあ、続きちょっとまた来週ですね。
そうですか、
今度は令和時代に
時代をまたいで私出演させていただく
令和になってからの1回目の放送でまたこの続きをですねお送りしたいと思います。はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、というわけでございましてね、平成最後の QRL をお送りいたしましたけどもね、大さん今日はありがとうございました。
ありがとうございます、
は
い
は
い、
ね、大さんにとりましてね、アマチュア無線平成っていうのはね30年ありますけども、はい、まあ、31年ですかね、うん、どんな感じでアマチュア無線を、
まあ、そういう意味だと私生活がいろいろね、うん、目まぐるしく変わった時期でもあるので、まあ、なかなかその、ね、無線ばっかりやってるわけにもいかなかったんですけど、まあ、おかげさまで昭和から始めてずっ と,、はい、平成も、うん、ずっと平成の時代も無線を続けてこられたというのは、はいはい、まあ、幸せなことだなと思いますけどね、はいはい、その間技術もねいろいろ変わって、もう目まぐるしく世の中も変わって、うん、まあ、大変な時代だったと思いますけど、はい、それをかみしめつつ新しい令和の時代に、
うん、そうですね、
また頑張っていきたいなと思っておりますが、
うん、まあ、この時代にですねアマチュア無線も非常に大きく変わりましたよね。
そうですね、
はい、で最後の頃には新しいねいろんなデジタルモードが出てきて、うん、通信のやり方というのも変わってきちゃいましたね。
根本的にまあねやり方が変わってきたりとか、うん、それから価値観というかね、まあ、うん、根本には同じね楽しみはあるんでしょうけども、うん、はい、それよりもさらにバリエーションが広がってね、うん、楽しくなってきたなと思います、
まあ、この時代ね平成の頃にやはり PC の普及がね一番大きいんですよね。
そうでしょうね、それでいろいろなことができるようになった、はい、まあ、
ちょうどその
ね、はい、自身もCPU 詰めるようになったということでしょうね、う
ん、令和の時代にですね出てくる無線機というのはほとんどがですね PC に、ね、接続っていうのは当たり前の時代になっちゃいますよ ね,
ネットワーク化されてということでしょうね。
内蔵型の無線機が出てくるかもしれませんね。
そうですね
、はい、というわけでね、お送りいたしました、あ、平成最後のですね、番組でございますけどもね、記念すべきゲストということでね大佐にお越しいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週はですね、令和元年、はい、5月でございますのでね、最初にまたこの記念すべき放送会、は
い、
ゲストということで お呼びいたしますんでね、
よろしくお願いします。
また今日のケンウトのお話、はい、続けてお聞きしたいなと思います。はい、どうもありがとうございまし ました。
もう先に寝るよ。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88 さようなら。
この後はラジバタ 2VR 続けて聞いてね。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz 出力 20W で東京都西東京市よりお送りしております。